教祖様は何事も天地の神の差し向けというふうにおっしゃっておられまして、またおっしゃっておられるだけでなくてですね、ご自身のお披露目の中で起きること、また周辺で起こること、全てをですね神様の差し向けとして、お礼をされておったということがございまして、最近私の心の中にですね、その何事も天地の神の差し向けということがたびたび浮かんでくるわけでして、例えばですね、初代がお国がいたしましてちょうど15年ということになりますが、ご存じのように15年前の2月の18日の夜にですね、私の手を握って万事おかげになると一言、教えを残して、101歳で3月13日にお国替えいたしました。それからこの15年間のことを振り返りますとね、本当にこの全てが差し向けであったなと思うんですね。その万事おかげになるというその初代が、このお披露目に残してくださった教えというものがあってですね、そしていろんな方がお引き寄せをいただかれて、この15年間の間にですね、本当にいろんな方々がですね、お引き寄せをいただかれておるんですね。そしてお取り次ぎをいただいて、おかげをいただいておられます。そう思いますとね、本当に初代が約束した通りであったなと、お万事おかげになる、どんな人でも、どんな問題があっても、どんなに難儀であっても、むしろこの難儀であればあるほどおかげをいただくというね、万事おかげになるというのは、1万のうち1つの外れがないという、例外がないという、それぐらいの確信を持った言葉ですよね。本当にそうなんだね。この15年間の間にお引き寄せいただいた方々、もちろんそれ以前からもお引き寄せをいただいている方々もですね、その15年間の間に新人を務めていらっしゃるね。そのようにこう思わせていただくんですね。昨日もちょうど牧先生がね、あかねちゃんと一緒に四国から、御用でね、少年少女会の御用でこちらに、車で来られましてね、でこちらにもお参りをされました。この牧先生のことについてはですね、今佐々木さん夫婦にとっては孫ですし、信弘さん、ひろみさんにとってみたら、ひろみさんにとってみたら我が娘ですし、のびろさんにとってみたら、姪子にあたるわけですけどね、よくご存じの通りでありましてね、子供の時から、病気がありましてね、そして、学校でもいじめられたりですね、大変そういう本人にとってはかわいそうなぐらいの状況がずっとこうあったわけですよね。しかしこの教会への日産に取り組みね、そして、教会での修行に取り組んで、学院を卒業してですね、そして教師にならせていただきました。そして、香川県の上城教会の山本英二先生とのご縁ができましてね、そして、結婚して、そういう可愛らしい茜ちゃんというね、女の子が生まれてね、だんだんおしゃべりができるようになりましてね、最近ひょんなことから音島先生、音島先生ということをよく言い出したという、ね、でそれをひろみさんが、ビデオレターで送っていただいたものを見せていただいたんですけどね、で本人が来てから音島先生って言ってくれるかなと思ったら、それは言ってくれなかったんですけどね、 何かしらいろんなことをお話ができるようになりました。でその一つ、その牧先生のことについて振り返ってみてもですね、この15年間の間の出来事でございます。でそういうふうにですね、お一人お一人がですね、その15年間の間にこのお引き寄せをいただいた一人一人がですね、皆おかげをいただいていらっしゃると、ね、これは事実でありまして、本当に大したことだなと私は思うんですね。でそしてその先ほどの差し向けという見方からするとですね、このお披露前に神様がこの、牧先生を差し向けてくださったんだろうなと思うんですね。一人一人がそうだろうなと、まあ、今参拝されている三股さんもそうですよね、差し向けられたんだ。三股さんは大分県のもともと日田教会のご信者さんだったんですよね。それがこのこちらの音島に住まいを構えられるようなことになったということが、まあ、一番大きいね、このお昼前に参拝されることにつながるわけでありますけどね。これも見方を変えたらですね、この神様は差し向けられた方であると思うんですね。でこの差し向けというのは教会のことに限らずですね、分かりやすく言うと、まあ、今いつも名前を出して恐縮なんですけど、広野君のところは、まあ、倉敷で自転車屋さんをしてますよね。自転車屋さんをしてますと店を開けてると、そうすると、雨の日なんかはパンクが多いですよね。まあ、私は昔ガソリンスタンドで働いておった経験からすると、雨の日というのはタイヤがこうトラブルが起きやすいんですね。それでパンクが多いんですよ、車のタンクもね。多分自転車もそうじゃないかと思うんですけどね。でその雨の日なんかに、タンクのお客さんが来る。そうするとその特に今のこの時期ですね、冬の寒い時のこの星湿りの時なんかに、まあみぞれが降ったりするような時に結構パンクがあるんですよね。そしたらそのパンク修理というのはこの水を使わなきゃいけない、とっても冷たいんですよね。まあ、今は車のタイヤ自体が変わりましてチューブレスが普通になっておりますから、私がそのガソリンスタンドで働いている頃はその水を入れる大きなこう桶がありまして、その中にタイヤに空気入れてガーッと沈めるんですよね。そしたらそのチューブの穴が開いているところからバーッと空気が出てくるものですから、どこに穴が開いているか分かるんですね。でその底のところをこうサンドペーパーで擦ってね、糊をつけてちゃんとこうゴム貼り付けるんですよね。でそしてそのタイヤの今度は中に釘が入ったりしてますから、それをですね、中に手を突っ込んでぐーっと回してみると引っかかるんですよね、釘が。あ、ここにあったみたいなね。まあ、時に指先怪我したりしますけど、それでも手でこう感触で確かめないと、目で見て確かめるわけにいかないんですよね。釘があるという場所が分かりますから、その釘を外して、チューブを入れてですね、空気を入れるというような、そういうことをします。だから多分自転車も同じだと思うんですよね。そうするとその大変だなと、この寒い時に冷たい目をせないかなという気持ちが大きいこともないですよね。まあ、広野君は立派な自転車さんですから、そんなことは思わないと思うんですけどね。
色
を入れる。色を入れる。あ、なるほど。まあ、そういう方法があるんですね。だからそういうそのタンクが来たということはですね、働く者にとってみたら厄介なことなんですけど、これもね、神様の差し向けなんですね。そしてその差し向けとしてそのパンク修理をさせていただくとですね、そこに、いわゆる修理代というものがねいただけるわけです。でそうするとその、まあ、1000円ぐらいの修理代でしょうけどね、私が働いてた頃のパンク代というのは知れてましたけどね、 まあ、また私がもらえるものではありません。私は生きていいんですから、広野君の場合はもう社長ですから自分のものになるわけですけどね、会社のものになるわけですけど、冷たい目をしてね、しんどい目をしてね、まあ、私自身の身入りにはつながらないという、まあ、もちろんバイト料をもらってるわけですけどね。しかし考えてみたら、その厄介な仕事かも分かりませんが、パンク修理することによってそのお金も入ってくるわけです。これも差し引けなんですね。で、教祖様のね、最近の、書き残された少年を研究した成果がね、この発表されたんですけど、教祖様のお披露前にその参ってくる人も差し向けである、差し向けであると同時に、このいわゆるお下がりですね、このいろんな方が芋を持ってきたりお米を持ってきたりお供えされる、それの差し向けとして教祖様は受けていらっしゃるんですね。そして今度は自分が受けるだけでなくて、自分自身が人様にさせていただくことも神の差し向けとしてさせて、つまり教祖生き神金光大臣様がまさに天地の親神様からこの世に差し向けられた方なんですね。自分自身も差し向けられている方、人でなったんだ。先日もお話しましたけど、皆さんは、まあ、例えば、原田信彦さんという人は、ね、会社に勤めている一社員であるという、そういうことなんですけど、新人の上からしたらですね、そのこのお城前から三菱の水島天栄ですね、差し向けられている人なんだということですね。自分自身が差し向けられている、何のために差し向けられているのかというと、その三菱水島で働く人たちの、ね、気が間違いないように、みんながそれぞれね、お役に立てるようにというね、そういう神様の願いを届ける、先日書かれてますように、神と人を結ぶ架け橋になるという差し向け。広野君の場合は先祖代々そうしてね、倉敷の一等地で店を開かせていただいてるんですけど、こうしてお参りをさせていただいて、神様の願いを持って店に自分自身が差し向けられていくんだという、そういう気持ちでですね、その取り組んでほしいなと思う。ただ単に商売をして儲けたらええというんじゃない、神様の御用をその、ね、自転車業を通してその地域の人たちに、ね、ちゃんと自分が架け橋になって伝えていくという、そういうことですね。ですから自転車を修理するのも、その自転車を使っている人が本当にこれから怪我待ちがないように、事故に遭いませんようにという願いを持たせたね。まあ、私は昨日も病院に通院させてもらったんですがね、待合室で、お金の計算ができる間、待合室にいる人たちのことをこうご祈念させていただくことができました、ね、どうぞ皆さんもそういう気持ちになって、神様から差し向けられた自分の働きというものをね、大切にしていただきたいと思います。はい、今日も4枚でございました。